下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。先週に引き続き九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員の古宮洋二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
古宮さんは福岡ご出身ということで、
はい、横浜出身です。
はい、そして大学は工学部、
はい、工学部機械科を出身しました。
そうですか、はい、そして、国鉄へ入社された、
はい、そうですね、昭和60年4月に国鉄、当時まだ、分割民営化前の国鉄に入社しました。
はい、どういう動機で？
そうですね、私工学の機械科だったということもあり、やっぱり乗り物を作る会社に入りたかったということで、例えば当時は自動車とかだったんですけど、はい、まあ、あと鉄道車両とか船とかも興味ありましたので、その中から、まあ、実は鉄道車両を作りたいなと思って、入ったんですけど、今まで、その仕事には携わってませんし実は国鉄は全く作ってなくてメーカーさんが作ってたということでした。はい、
ああそうですか、はいはい、作らなかった、作れなかった、はい、ということですね。はい、その代わりに、まあ、どんなこの職場に配属されたんでしょうか。
そうですね、実は皆さんそうだったかもしれないですけど、我々の年代はちっちゃい頃はやっぱり将来の夢、電車の運転士というのが結構人気が高かったんですけど、私も電車の運転士やりたかったということで、まあ、国鉄に入って JR になる時のちょうどこう移行時に電車の運転士やってましたし、それからやっぱりで運転したら次は今度その、ダイヤを書く、その列車をこう、計画する業務で、計画した後は今度は指令業務、それをコントロールする業務、そういうのをいろいろやってきまして、まあ、鉄を、まあ、列車を動かす業務は一通りやってきたというようなことですね。
運転士もされてい
た、してました。はい、
そして民営化されました。はい、民営化後、私の記憶にあるの、例えば鉄道会社なのにパン屋さんをやったり、はい、コンテナを利用したカラオケボックスだったり、はいはい、当時はちょっと違和感を感じたんですけど、はいはい、でも今それがその多角経営の礎とも言えるような動きだったんですかね。はい、
そうですね、国鉄から JR になった時、少し社員に余力がありましたので、その余力の人たちがやっぱり何かを新しいことをやっていこうということで、うどん屋さんやったりとか、はい、焼き鳥屋やったりとか、まあ、アイスクリームやパン屋さん、いろいろやったことが今や例えばその居酒屋になったりとか、はい、ホームのうどん屋さんになったりとか、まあ、独立してグループ会社として成長してきたというのが JR 九州の流れですね。
そうですか。はい、そして観光列車にも多く携わられたと、
はいはい、そうですね、まあ、車両を、まあ、企画する方でですね、いろいろなものも携わりましたし、七つ星の時は最初 の責任者をですね、はいはい、やらさせていただきました。
わあ、そうですか。はい、七つ星は、まあ、自ら企画されたものなんですか。
そうですね、アイデアは、まあ、当時の社長の唐池がアイデアを出して、その時の、まあ、グループのリーダーを私が指名されて、はい、まあ、メンバーを集めて、そこからこういろんな、準備を始めたということですね。
はい、七つ星って、まあ、高級クルーズラインという感じで、はいはい、いや高いなと思ったんですが、はいはい、今もう大変な人気。
そうですね、当時も、一番高いお部屋、一部屋のお部屋が、お一人様3泊4日で55万、お二人で110万、これも本当にお客様ご利用いただけるんだろうかというすごい冒険だと当時は思ってたんですけど、蓋を開けてみると一番人気が高くて、最高で200倍を超える倍率が当時ありました。でその後、まあ、ちょっと JR 九州も調子が良くなって、七つ星調子良くなって、今や3泊4日一番高いお部屋、お一人様170万、お二人で340万、でもやはりこの一番いい部屋に乗りたいという方で、やっぱりその部屋の倍率が一番高いですね。
ほう、当時もこの好調を予想されていましたか。
いや、当時はみんな予想はしてなかったと思います。うん、私もそのさっき言いました55万という値段をつけるのが一番冒険というか分からなかった。うんうん、例えば車両とかは、まあ、そこそこできる、サービスも、まあ、勉強すればできる、確かに値段だけは日本で初めてのクルーズ列車でしたんで、値段の設定というのが一番の冒険、分からなかったことでしたね。はい、
でもその大丈夫なのかっていう固定的なこれまでのそのものをこう、はい、取り去ってチャレンジするっていうことは大事ですね。
はい、大事なんですけど、実はここには非常にやっぱりキーパーソンがいまして、我々いろんなところに勉強行った中で、当時日本橋三越の旅行事業部の部長さんから言われた一言が一番我々の心を動かして、古宮さんと こういうのは高ければ高いほどいいんです、高いのが価値なんですという言葉をで背中を押されて、当時は55万をもう本当清水の舞台から飛び出るつもりでつけたんですけど、まあ一番人気が高かったと。
そうですか、はい、その一方でそのなんていうか庶民的に楽しめるこう JR 九州の楽しみ方ってありますか。
はいはい、そうですね、あの一方でやっぱりこの値段設定は、うんうん、まあたくさんの ご利用をいただいたんですけど、うん、やはりそこまで乗れないもっと利用できる列車を作ってという声もいろいろ聞きましたので、それ以降例えば36プラス3という九州一周する列車、うん、で今年の4月からの、カンパチ一色みたいにお食事付きで、まあ、2万円から3万円、うん、で時間もゆっくり乗れますという列車も作って、これも本当大変人気をいただいてます。
そうですか、はい、でも様々なこうなんていうか要素があって、はい、楽しみ方もね、いろいろ豊富だと思うんですけれども、はいねはい、さて、まあ、これから社長としてこの展望というか夢っていうのはどのように描いていらっしゃいますか。
そうですね、あのやっぱりコロナからようやく脱却して、まあ、収入ベースでもコロナ前に戻りましたので、これからまあ社員に言ってるのは日本一明るく楽しい会社を作ると言ってます、うん、そうすることで周りのお客様九州の方々から JR 九州は元気な会社だなというふうにぜひ思ってもらいたいということです。
お人柄も、まあ、なんか明るいお人柄とお見受けしました。
そうですねあまり深く考えてない性格がいいのかもしれないです。
いえいえ、じゃあこれからますます楽しみです、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
先週と今週のリーダーは九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員古宮洋二さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お相手は下田文雄でした。それではまた。